ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョ
Satsugyojin Hanyaharamita 大事小天五音海空道一切空役者理士式不意空空不意式式即是空空即是式十相行式役不如是者理士是小法苦祖父小不滅不空不上不増不減税高不中無識無住創業識無限に微絶心に無識小公義即法無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無苦十滅道無知薬無得意無所得公母大沙汰へ般若波羅蜜多心無下下無下下公無不苦不恩利一切天道無創苦行涅槃三世諸仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅三藐三菩提高智般若波羅蜜多是大人衆是大名衆是無上主是無徒道主の上一切苦真実不幸高説般若波羅蜜多衆即説衆はすぎゃてぎゃて波羅ぎゃて波羅僧ぎゃて五字蘇阿伽般若
願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを恩じさんの隣にでも入ってください。須田さん。はい。まあ適当そこら辺で座っ てください。はい。はい。はい、じゃあ始めましょう。今日は、海の日のね、接心の、中日です。 ポッドキャストはもうすぐに5時ぐらいに開けますから、これ聞いた人はまだ、月曜日火曜日がまだね参加できます。で月曜日明日は振り替え休日ですよね、ですから、明日は海の日か、学校会社お休みでしょうからね、もし余裕があったら明日昼間参加することも可能ですからね、火曜日まで。はい、そういうことで、はい、でそれでねいくつか告知をねやりながら、だんだん話を進めていきたいと思います。一つがね金曜日にメール出したと思いますけれども、いよいよね三宅のセッションがまたあります、ね。まあ、この間ゴールデンウィークやったばっかりだけど、まあ、ゴールデンウィークとお盆との間っていうのはわずか3ヶ月しかないんですよね、数えてみたらね。だからまあもうすぐにお盆が来るのは当たり前ですけども、はい。でそれで、今回はねちょっと1日だけ早くて8月の9日から8月の14日ですね。いつもだと動画から15日だったんですけども、15日ちょっとね御嶽山の方でなんかいろんな行事があるので、ちょっと1日早めてくれって向こうからあったんで、まあ、ただね土日がうまい具合に重なるので土日とあとお盆休みをなんとかやりくりすれば働いてらっしゃる方でもまあ大体全家庭参加していただけるんじゃないかなと思いますので、ね、ぜひ、まあね、お盆普段の時だとねなかなか時間取れないっていいと思いますけれどもお盆ですからねぜひ、時間を取ってせっかくですから全家庭、ここね、できたら9日からの参加、お願いします。もちろんねそれが無理な人は多少1日2日遅れても結構ですからね、それはそれでちゃんと受け付けますので、でどんどんもうすでに出して数時間後に返事くださった方もいらっしゃるぐらいで非常に反応がいいんですけども、一応ね蓮雲荘さんの会長である蓮雲荘さんをまあいろいろ見ても、まあ、45人が限度かなっていうのが分かってますのでね、で45で、まあ、一応打ち切ります。まあ、45まで行くか行かないかだと思いますけども、まあ、なるべく早めに申し込んでくださるとありがたいです。はい、であそこはね標高800メートル以上ありまして、特にね夏なんかだと、まあ、ゴールデンウィークはゴールデンウィークで新緑の季節で非常に綺麗なんですけども、お盆はねお盆でもちろん下界が猛暑の時、あんまり今年まだ猛暑になってないですけどねこの鎌倉にしてもね、まあこれが猛暑になると思いますので、その時でも非常に涼しくて、気持ちのいい場所です。で御嶽山はもちろん、日本の修験道の、ね、聖地の一つとされていて、で、まあ、山全体がなんか非常に聖なるバイブレーションで満ちています、ね。ですからそこでやる座禅というのも非常に深く入れますのでね、で蓮雲荘さんというのは非常に設備がいいので40人以上が非常に気持ちよく、お風呂もあるし、ね、寝るところもちゃんとしてるしね、非常に設備がいいところでできますので、ね、でこれ一番一応一方案としては一番規模が大きくて本格的な接心ですので、ね、ぜひご参加ください。はい、そんなものですね。ですから御嶽世神と今との間だとあと2回ね日曜座禅会があるし、でそれから御嶽の前の8月の第1週は、池袋の方の金六市会館っていうそういうねスケジュールになってます。ね、今までね1ヶ月に2回も行事入れちゃっていたんで、5月には台湾行って、それから御嶽行って台湾だったし、で6月は東北行ってから紫陽花接心とかね、で7月はこの間名古屋京都行って、で今回は、 海の非精神とかね、ちょっと世話しなかったんですけども、まあ、8月ぐらいからちょっとスローダウンしていきたいと思いますので、ね、まあ、1月に1回ぐらいの行事になりますので、はい、まあね、あの御嶽はぜひ、まだね、あのホームページの方に上げてないんですけども、精神を待ったらホームページ当然上げますし、ね、それを見たら、まあ、メール受け取ってる人はもう詳細分かってますけども、受け取ってない人もホームページ見たら、詳細が出てますので、ね、ぜひおいでください。はい、そんなもんですかね。はい、でそれとね、この御嶽の精神からちょっとね、また修行の内容に多少の変化があるんですけども、っていうか、まあ、今海の非精神として今ちょっと実験をしてるんですけども、あのこの間ね、7月の8日の日に、名古屋のマイソウルエイト様へお伺いして、でそこで、私の座禅会があったんですけども、でそれでその途中で、ここのヨガの、ね、先生である東先生が、30分ほどねプラナヤマをやって、でそれからあの、私のいつもの、インナーボディーワークですね、慈悲の瞑想アナパナサティという流れをやったんですよ、ね、そしたらあの、まあ、あのこの一般の人はね、まあ、そういうことを慣れてるけども、名古屋の人たちって本当に2ヶ月に1回ぐらいしかお会いできないの で、で皆さん非常に、新鮮な感じを受けて、で特に、まあ、そこはヨガスタジオだから、あのもう半分、多分半分以上の方が、そのスタジオに来ているヨガの関係者で、まあ、もちろんそうじゃない人もたくさんいらしたんですけども、だから、まあ、ヨガの生徒さんたちはもちろんアナパナサティ、ごめんなさい、プラナヤマはある程度まで、あのやってますしね、だけどヨガの関係者じゃない人が初めてねプラナヤマをやって、でその直後に、いつもの私の瞑想をやると非常に、最近ちょっと調子悪くて呼吸が見えなかった人が不思議なぐらいに見えたとか、っていう反応があったし、それからあの、あるご住職さんですね、まあ、全然ヨガなんかほとんどやったことがないご住職さんが、まあ、その人はあの、ビルマの瞑想はよく知ってる人ですけれども、そういう人があのちょっとね興奮気味に、これプラナヤマをやって、体の感覚見たらこれで見られないはずがないよねってね、っていうようなことを言われたので、まあ、そういうことを踏まえてね、今回の海の非接心から朝のね、をちょっと変えて、朝、まあ、普通の、朝のを中心としたヨガの、いわゆるストレッチング的な、ね、ヨガをまずやって、でそれから、お経を読んで、でお経を読んだ後に、まあ、私がちょっと短い話をして、でそれからプラナヤマをして、でインナーボディーワークに、ね、あの体の感覚瞑想につなげるということを今ちょっと実験的にやってみます、で、まあ、東さんとも相談しながらどの程度のインストラクションを入れるべきか、あの普段のヨガのクラスほど入れる必要はないしっていうのはもうすでにみんなあのお経を読んだ後でかなり、瞑想状態にもう入りつつあるところなんで、あとはほんのちょっとだけあのみんなのプラーナの流れが流れやすいような、ちょっとつつく、ね、プラーナをつついて流しもっと流れやすくするぐらいのシンプルなインストラクションだけでもう本当にみんなの中でプラーナが非常に強く力強く流れ始める、ね、っていうとこが、まあ、落としどころかなっていうなってますけどね、まあ、それでプラナヤマをやった後で、パーツパーツで、体の部分部分を感じていくっていう、ね、ことをしたら、まずはどんなに頑固な人でも、感じられるんじゃないのかなっていう気がします。
あと後で感想を聞かせてくださいね。
でもダメだった。はい、はいはい、そうですね。それでね、なんとかね、その、なんとかそこを突破してほしいんですよ。ね、で、まあここは私の願いは、とにかく皆さんにある瞑想の場所、まあそれを今慈悲の部屋とかね、いろんな言い方してますけども、そこへとにかく入ってほしい、それに触れてほしい。そこに触れさえすればあとはどうにかなる、触れさえすればそれが自信にもなるし、方向性もはっきりするし、ね、だけどそこに触れな、全くかすりもしないと、どうせ嫌になっちゃうだろうし、どうせわけわかんなくなるだろうし、どうせ疲れてきちゃうだろうし、ね、ですから何とかしてそこにほんのちょっとでも、ほんのかするぐらいでもいいからね、触れてほしい、ね、つまりバットで思い切って振って、ボールを真正面から捉えたらもちろんそれはホームランになるけど、ね、だけどほんのちょっとかすりさえすれば、まあ、それはファールになっちゃうけども、でもかすることで、あ、ボールってものは本当に存在するって分かるじゃないですか。だけどかすりもしない三振だったら、ボールっていうのは本当に存在するのってなっちゃって、またわけ分かんなくなりますからね。ですからとにかく、まあ、かすってほしいね。朝日かすってはいるよね。かすってはあまり分かんないからかすりもしないまあいいや、はいはい、ぐらいをしてほしい、ね、でまあね、それで、そのために、これだけあらゆるところからの、説明をしているわけで、で同時に、まあ、こういう、みんながそういうところへ入れるような、環境をオファーしているわけですから、ね、でまあ、そこをね、うまく汲み取ってやってほしいと思います。で今日はね、今日のテーマは、そうは言いながらなかなか瞑想に入れない、そのことですね。まあここ数週間の間、ずっと、瞑想の、する場所、空なる場所っていうね、ものについてあらゆる角度から言ってきて、まあそれはまあ大体言うべきこと言ったかなと思うので。でそうであるんだけども、それでもなおかつそこで、二の足を踏んでしまってそこへ入らせない何か、ね、誰が邪魔してるの、自分が邪魔をしてるっていうね、その問題をね今日はちょっと考えたいと思います、っていうのは多分それが本当に多くの人がもういいとこまで来てるんだけども最後の一歩が踏み出せない、ようなね雰囲気がちょっとあるの で最後で何が最後の最後のところで引っかかっちゃってるのか、ね、でそれをねちょっと今日はちょっと最近あんまり読んでなかったけど兵庫県の随文記ですね、からこれもね非常に有名な箇所で私も師匠筋から散々言われてきたことで、まあでも20年前の私は読めてなかったろうなと思うんですけどねはい、一節を読みながらねこの問題を考えたいと思います。で今日の題はね今回初日からずっと言ってるように、瞑想をうまく活かせたくない自分ってしてくださいね。だからこれはなんていう、私瞑想したいんです、瞑想上手くなりたいんです、瞑想上達したいんです、瞑想の世界に入りたいんです、ね、でなんとか瞑想がうまくいけばいいなと単純にまあ皆さん思ってると思うんですけども、そうでもないですよね。じゃああなたは本当に瞑想上手く
なりたいの、本当に瞑想の世界に入りたいのっていうと、いよいよ瞑想の世界が近づいてくるとビビってしまうか、あるいは単に怖いっていうんではないんですよね。単に怖いっていうんではなくて、まあ私も今までちょっとそれは怖いんじゃないかってね、つまりそれは全く新しい外国へ旅するようなもんだから、見慣れ見知らぬ街を旅する怖さみたいなもんなのかなってね、っていう思ってたんだけど、もうだけどまあそれはもちろんそうあるんですけども、もう一つの面として、わざと そこでわざと邪魔をする、怖いどころかわざと邪魔をするものがそれぞれ自分の中にある、と見た方が正確なんじゃないのか、ね、まあ、だからこういうことをわざと言うのは、皆さんの中に、皆さん自身の中に皆さんの瞑想をうまく活かせない何か、あるいはうまく活かせたくない何か、ね、がある、の方が、まあ、そんなことない、私ただ単純に瞑想うまくいきたいですよって多分皆何か反論するかもしれないけども、多分何人かはまあ確かにそういう部分もあるなっていうところが分かってくれると思いますね。それでまあ、道元禅師の頃もね、聖宝剣の随文記というのは道元禅師が毎日いろんな状況でお話しされて、それをお弟子の江上さんというね人が書き留めたものですね、まあ、ほとんど口述筆記に近い形で、もので、まあ、これ本当に聖宝剣像のごめんなさい、外州のお坊さんたちにとっても基本の基本の本で、まあ、外州の修行道場なんか行くと、まあ、毎朝ねこれを一節ずつ読んで、そこの住職さんが、まあ、お茶飲みながら解説するっていうのがよくあるパターンで、まあ、私も四国へ1年間滞在した時はそういうお寺にね、そこの楢崎一行老師っていう非常に有名な老師がいらして、でその老師が毎朝お茶の時にね解説してくださった、ね、まあもちろんあと内山老師なんかも、もうしょっちゅうしょっちゅう、引用されてお話しされて、だからまあ外州の禅僧たちにとってこれは本当に血となり肉となっているようなもので、ですね。でこの禅こういう禅宗の本のいいところっていうのは全然なんていう論理的に一章がこう、二章がこう、三章がこうっていう風にはなってないんですよ。本当に思うがままに、その場その場に応じて、なんでこの弟子どもは本当に座禅うまくいかないのかって言って、土下座寺がなんでって言って、ああそうかこういうことなのかっていう発見をまあ話されているね。まあさっと読んだと、学道の人悟りを得ざることはすなわちただ苦見を損するゆえなり、でまあこれについて後で説明しますけど、苦見というのは旧見ですね。旧というのは旧式っていうね、古いということですね。見というのは見るって、この仏教の場合はまあ意見ですから、あるいはものの見方ですから、要するに昔からの古いものの見方にとらわれているからだということなんです。まあ、全く同じじゃないですか今とね。だから結局これは13世紀の前半の京都の宇治の高勝寺っていうところでの話ですけどね、今でも高勝寺さんはありますけども、だからそういうところで道下禅師を中心に今お弟子さんたちが集まって、まあ、サンガを作っていて、そこで毎日毎日もちろん座禅をしていてって言いながら、なかなか道下禅師が中国でいい、ね、伝わった本当のものをなんとか日本に伝えようと思って頑張っているのに全然誰も理解してくれない、なぜなんだってねっていうので、いろいろ考えて、あ、要するにこの人たちも結局昔からの考えにとらわれちゃっているからなんだなっていうのがまあなんですけどね、まあ、まあこれはちょっと少しずつ今読んでいきますかね。 そういうふうにして自分の瞑想をうまく活かせたくない何かがどうもあるのではないか、ね、そこをきちんと見ないと、いくら、まあ瞑想のね、やり方とか、もう今ずっと、絶対的平静さとかね、まあ、そういうどうやってヴィパッサナをするときに絶対的平静さが保てるのか、それは空なる場所へ行かなきゃダメなんだってね、まあ、そういうここ数週間ずっとテーマだったことは、まあ、もうはっきりしてて、まあ、大体これで瞑想のやり方とか一番大事なポイントははっきりしたと思いますけれども、だけどもそういう本当に正しい瞑想をやらせない何かっていうものが自分の中にはあるんじゃないのか、ね、せっかくわっていこうとしてるのに、それをわざとストップかけるようなものがある。でそこ、その正体をねちょっと検討しておきましょうっていう話ですね。だから今日は別に瞑想のここ数週間集中的に話してきたような瞑想の、ポイントとかねなんかっていうのとはちょっとずれて、そうではなくてもう一つ前に そういうもうはっきり瞑想のやり方とか何か全てクリアになって、これをすればいいんだな、これが今までの勘違いだったんだな、でっていう全て頭の中がすっきりしているはずなのに、最後のところでなんかその人をとどめてしまう何か、ね、その正体をちょっと今日は検討したいと思います、ね、で、っていうのはね、もうね大体その空なる場所に立たない限りヴィパッサナーにはならないんだっていうこともはっきりしたと思います、ね、形のない場所に立って初めて我々は一切の好き嫌い、執着と怒りっていうものから離れた平静さ、パーリ語だとウペッカーですね、サンスクリットウペクシャーですね、で中国の人はそれをシャ、捨てるっていう漢字を当てました。なぜかと言えばその両極端を捨ててるからね、それが平静さですよ。で英語だとエクバニミティですね、これが一応代表的な訳語ですけども、それを絶対的に平静さでヴィパッサナしなきゃいけないっていうのがヴィパッサナの、基本ですね。何かを見て好きだあるいは嫌いだ、これはもう世間で散々やってきたことだ。そうじゃなくてもう好き嫌いっていうものを全部落としたところで、我々は、観察、物事を観察していかなきゃいけない、ね、だけど、そんなの本当に無理、できるのっていうね、話になって。いやいや、もちろんできないけども、頑張りなさいっていうね、頑張りなさいっていう、話に、まあ、普通なってるわけですよ。ね。だから、どこの瞑想センターでも、そこの修行者が絶対的平静さでヴィパッサナできてないなんて、そんなことはもちろん誰もかもわかってるわけで。ね。で結局絶対的平静さってヴィパッサナできてないっていう、まあそういう現実があった時に、でその時にまあどうなるかというと、あとは頑張れっていうっていう世界ですね。で頑張って頑張って頑張って将来少しずつ絶対的平静さに近づけていくっていうね、そういう風にすれば、まあこれ論理的に筋が通るし、なんか頭の中もまあそうなんだろうな、私が今絶対平静さがないのはもちろん認めるし、だけどまあこうやって頑張っていけばだんだん絶対的平静さに近づいていけるんだろうなってね、いうだったらまあ大体まあそんなところでみんな納得してやってると思うんですけれども、 だけど、まあ、一方の立場は全く違って、絶対的平静さっていうのはそれは無理だよ。それは今は無理だというのはもちろん無理だし、で将来にわたっても無理だっていうね。それはもし今のままの場所にいたらっていうことですね。今のままの場所にいたら絶対的平静さっていうのは、原理的にありえないですね。じゃあどうしたらいいのかということで、まあ、これちょっと名古屋の方でかなり突っ込んで話しましたけども、それはやっぱり空なる場所っていうものに立たなきゃいけない。で空なる場所っていうのは一体何なのかといったらば、その形のない場所ということは、どういうことかというと、この自分自身の本質っていうのは形がないものなんだっていう、ところまで行くしかないという話でした、ね。で、まあ、まあこれはちょっと散々ここ数週間の間集中的に話したから、もう今日はここまでにしますけれども、その上で、形のない場所に立って平静さ、初めて絶対的な平静さっていうものがそこで得られて、でそれに基づいてヴィパッサナをすることで、それをした途端にネガティブな感情だろうが、あるいはネガティブな感情によって、もつれた、そのノットですね、KNOT のノット、ね、あの紐の結び目みたいなもの、ね、それがほどけていく。でそれが、そういうたくさんの結び目が自分の体の中にあって、でそれは単なる肉体的な結び目じゃなくて、それは必ずネガティブな感情によってこの ごちゃごちゃになっちゃっている結び目 でその肉体的な結び目を、絶対的な平静さで見ることによってそれがほどけていって、そしてそれを、その結びを作っていた、根本的な原因であるネガティブな感情も同時にほどけていく、絶対的平静さに立った時、ね、まあ、っていうところ でそれで、絶対的平静さっていうことをどのヴィパッサナのところでも言うんだけれども、一方の立場がそことは根本的に違うのは、あの我々は形のある世界にいる限りは絶対的平静さっていうのは今も無理だし将来も無理だっていうことを強調しています。で絶対的平静さということで何をお釈迦様なり何なりが言おうとされていたのかというと、結局お前そのそこにいる限りは無理なんだから、もし絶対的平静さというものに、到達したいんだったらはその場所を出て形のない世界に入っていかなきゃいけない。だけど形のない世界というのは何のことはない、ここ以外には何もなくて、それなぜかって言ったらば、自分っていうものが空なるものだったからっていうね、そういう話なんですよ、ね、あのだからそこら辺の整理がきちんとついてないと、結局絶対的平静さも分かんないし、で瞑想するっていうこと自体もなんかこの握りしめた、thinking mind が体の感覚を見るっていうね、もう最悪のパターンがそこから生じてきてしまうし、まあまあまあいいわ。これはもう散々話したから、今日はこれ、ここまでにしてね。で、それで、で、その空なる場所っていうものにしか、本当の癒す力がない。ね。それ以外のところにはありえない。で、そしてその空なる場所にたどり着くための、いろんな手段が、ヴィパッサナであったり、あるいは慈悲の瞑想であったり、まあ、いろいろなあったわけ、ね、で、それもプラナヤマというのも そこへ到達していく一つの手段としてあって、だからその空なる場所にたどり着いた、ついて初めて、自分の中のいろんな黒いものやを癒していくことができるし、そして、慈悲の瞑想、ね、ここでは慈悲の瞑想の2番目って呼んでますけども、やれば、他人の中の苦しみも癒していくことができる、ね、だから 瞑想に何ていうか功利主義的な何か結果を求めるのは良くないなんていうのは言いますけど、まあそれは本当にその通りなんだけども、だけど、やっぱり瞑想をやって結果が出ないっていうのはやっぱりおかしくて、瞑想やったけどもパートナーとの関係がどんどんどんどん悪くなってきますとかね、うん、瞑想やったけどどんどんどんどんなんか体の調子がおかしくなっていきますとかね、瞑想やったけどどんどんどんどん職場でうまくいかないとかねっていうのはやっぱりどっかが本当におかしくて、どっかその瞑想そのものがおかしい。でもし正しい瞑想をやって癒す、その空なる場所に触れて、空なる場所にある癒す力に触れた場合に、自然な形で、その人自身の生活と、でそしてその人の周りの関係が全て、いい方向へ進んでいきます。これは私結構自信持って言えちゃうんですけどね、だからまあ何て言うかな、もう本当に一方案の関係者の、過程が全てうまくいくことを私はちょっと責任が結構あるわけね。で一方案 にせっかく来ていながらだんだんだんだん家庭が壊れていくとかね、っていうんだったらそれは私が今教えてること、私らここでやってることがどっかおかしいですね。結局なんか本当に仏教にね非常に熱心にやっている夫婦がいて、だけどもなんか旦那さんのもんがねそういうものが止まらなくて奥さんが苦しんでしまうっていうね、だったらばやっぱりそれはその夫婦がやってる仏教の勉強の仕方がどっかでおかしいんだろうし、ね、そういうもんなんですよ、ね、ですから空なる場所とそこにある癒す力に触れたら自然な形で、皆さんの家庭生活が職場の生活が、全てがうまくいく。それなぜかって言ったらそこには、自然な形その癒す力っていうのはその慈悲の瞑想みたいにね嫌いな人をハグできるほどすごい、いや慈悲の力を感じましたっていうそんな劇的なことじゃなくてもいいんですよ。まあ、もちろん慈悲の瞑想をやればそういう劇的なことはすぐ起こりますけども、でも自然な形でなんか周りの人との関係がなんか最近うまくいくな、なんか最近別にイライラしないなっていうね。でそうすると世間というのはなんでこんなイライラしたばっかりなんだろうなってことも当然見えてくるわけね。本当にみんな爆弾抱えてみんな生きてるじゃないですか。本当にもう多分皆さんも綺麗にその爆弾が見えると思いますね。まあもちろん社会生活を送ってたらそんなその顔とか、ね、表情とかあるいは言葉に、それが爆弾抱えているようなことは言わないかもしれない。だけどもいかにもなんか親切そうで、ね、いかにも優しい言葉を使っていかにもなんか理想主義的なことを語っていながらとんでもない爆弾抱えちゃってる、ね、っていうことがあまりにも多いじゃないですか世間というのはね。だけど皆さんがもし空なる場所に触れたならば、もうそうではなくて本当にそれが、皆さんの中の爆弾を、解消していくものですね。いやそれはもう結構自信があるっていうよりかそれに対して私はもう 100% の責任を負っていると思います、ですね。はい。でそれでじゃあだんだん入っていきますけど、だけどもその空なる場所に触れないで、ままでも問題を抱えている人たちがいて、で問題を抱えているから何とかしなきゃいけないということで、何かする。例えば非常に厳しいダイエットをする、ね、こういうものしか絶対食べないっていう、ね、 で、これ以外のものは全部間違った食事だっていうふうにして、ね、うん、まあだからそういうダイエットっていうのももちろん非常に大事だし、でともちろん食事によって人間の体が作られ、そしてそれがによって病気になって病気にならなかったりするわけですから、私が食事、まあ、もちろん気をつけてますけども、それを否定するわけがない。でそうなんだけども、すぐにそういうのって極端にいっちゃって、この非常に極端な食事療法ですね、ダイエットさえすれば全てがうまくいくんだっていうふうなまでいっちゃう。だけどもうまくいくわけがないんですよ。それはなぜかって言ったら、食事っていうのはこの我々人間にとっての非常に重要な部分だけども、それが全てではない。当たり前ですね。だから心が乱れたままいくら玄米を食べても、それは結局栄養にはならないじゃないですか。だからといって玄米が良くないなんてこと言ってるわけじゃないですよ。だってここだって玄米食べてるしね私もずっと20代の頃から玄米は食べてますけどもね。だけどもその食うなる場所っていうポイントを外したままに何か、外したままに、食事なら食事だけが大事なんだとかね、運動なら運動だけが大事なんだとか、ね、そういうことが結局その食うなる場所っていうポイントを外しちゃってるから、結局その人たちの本当の問題を解決にはしない。だから問題解決しないから、さらにでどうなるかというと、ああこの食事療法間違ってたっていうふうには普通ならないんですよ。でも、もちろん皆さんご存知のようにどうなるかというと、もっと厳しい食事療法に走っていくわけね。普通そうじゃないですか、ね、もっと厳しい、食事療法に走っていく。 なぜかというと、今までの食事療法で生ぬるいから効果が出ないんだ、だからもっと厳しくやんなきゃっていう、これは今食事療法が分かりやすいか言ってるだけで、まあ、全てのことそうじゃないですか。だから話は簡単で、食うなる場所にある癒す力っていう、そこにしかもうないんだけども、そこに触れない全ての他のいろんなセラピーだとか、療法、なんとか療法だとかっていうものは効果が出るわけないんですよ。だけども効果が出ないときに、そこに待っている一つの落とし穴っていうのが、やっぱり努力が足りない、ね、食事療法だったらばまだ厳しさが足りない、まだ私ちょっと甘いもの食べちゃってるかとかね、まだ私ちょっと陰性のものを食べちゃってるかとか、ね、まあ、って言ってもうどんどんどんどんもう本当に排除していくしかなくなっていってしまう。これは、まあ、食事療法もそうだけども、他のみんなそうじゃないですか。ね、運動で、
そう
ね、ちょろちょろと20分だけ走るのは、だったら絶好が上がらない、ね。そしてもっと毎日毎日1時間以上走んなきゃいけないとか。ね、まあ、それはそれで走ったら走ったで、まあ、体重も落ちるだろうし、まあ、それはいいに決まってるけれども、それで人生の問題は解決はつかないですよね。だからそういう確かに問題を解決するには多少は役に立つけれども、でも本当の肝心要の空なる場所に触れてないから根本的な解決にはつかない。そういうたくさんのものですね、いろんなセラピーとかいろんなものがあって、でいくらそれを頑張っても根本的なところに触れてないからやっぱりうまくいかなくて、でうまくいかないと、あ、やっぱこれはダメなんだっていうふうにはならないで、もっと厳しくやるっていうふうになって、さらに辛いことになるなっているっていうのがほとんどじゃないですか。それでこれはもう瞑想についても言えて、瞑想についても食うなる場所に立ってっていうポイントを外したままで体の感覚を見た場合にどれほどつまらないか、で何一つと結果が出ないか。だからその人はまた自分が努力が足りないと思ってさらに頑張っちゃう、でさらにさらに辛いことになっていくっていうことですね。だから瞑想もそうだし、なんとかセラピーもそうだし、すべてのそういうものが 空なる場所っていうポイントを外すことで本当の人生の問題の根本的な解決にはつながらなくて、つながらないからさらにもっと頑張んなきゃっていうふうになってしまう、ね、でだからそこをね、もうそれは何も玄米食べるのが良くないなんてバカなこと言ってないですよ。玄米私食べてるし、ね、体の感覚を見るのが意味ないなんて言ってないですよ。だって一本だってやってるんだし、ね、だけど玄米を食べること、ね、あるいはジョギングをすること、あるいは、体の感覚を見ること、そういう、あるいはヨガでね、体を柔らかくすること、それは全て正しいことなんだけども、もしこのポイントを外したら、それはただ単に体が柔らかくなるだけ、それはただ単に体のジョギングして皮下脂肪が落ちるだけ、ね、だけで本当の人生の問題の解決にはつながらない。だからそこをもう一回ちょっとチェックしましょうよっていう話ですね。空なる場所ね、それでそうなんだけれども、その空なる場所へいよいよ、いいですか、だから空なる場所っていうポイントを外す全てのセラピーも全ての瞑想も結局本当の意味でその人の生活を変えることはない、まあ、せいぜいその瞑想センターにで完璧な環境の下では多少心は落ち着いても、瞑想センターリトリート終わった途端に、自宅に帰ってきてパートナーの顔を見た途端に全てが崩壊するっていうねそのパターンじゃないですかね。それなぜかって言ったらば、本当の癒す力に触れていないからですね。ですか。でそれでまあいいや、それでまあ、本当の癒す力、本当に人生の問題を解決する力っていうのは空なる場所にあるヒーリングパワーにしかなくて、もうこれしかないです。で これしかないんだけど、まあ、ここに至る方法はたくさんあるから、何も私は一方の瞑想だけが正しいなんて言ってないですよそんなこと言ってないですよ。そうじゃなくて、一方の瞑想もただ単にここに至る一つのメソッドに過ぎないから、当然他にいろんなメソッドがあるし、いろんな入り口があるし、ね、それはもちろんそうです。でそうなんだけども、でこの空なる場所に、入って、いくのがポイントだっていうところまでもうだいたいここ数週間散々話してきたからいいと思います。そして 空なる場所っていうポイントを外したら、どんなに体の感覚を見ようが、どんなに何、呼吸を見ようが、何一つとしてうまくいかないというのももういいと思いますね。まあ、だからそれはもう散々話したからいいとして、で今日ねこれからお話ししたいのは、いよいよ空なる場所が問題なんだなって分かってそこへ入っていくときなんですよ。そこへ入っていくときにどっかでそれを邪魔するものがあるのね。でその問題を今日はちょっと考えたいと思います。で今までは空なる場所についての解説をここ数週間ずっとやってきたので、でもう大体ここに入らなかったら瞑想が瞑想にならないというのはどこまでいいと思いますよね。皆さんの経験から言っても、でだんだんと空なる場所っていうものが何となく分かってきつつあると思いますので、でそうなんだけども、その時に最後のところでそこに入らせまいとする力が働く、不思議なことに。そこへ入らせの邪魔する何かが他の自分の外ではなくて自分の中にあるね、ことに今みんな気づきつつあるんじゃないのかなと思うんですよ。でこれが最後の、まあ、最後になるか分かんないけども最後の障害物ですね。そこをねちょっと考えてみたいと思います。はい。でそれでね、まあちょっとこの、ね、精神の中で、まあ、 今日3日目だから初日2日目でね、いろいろ話したんだけども、ちょっと友達、ちょっとね、これも瞑想をやってる人の上では大事なことなんで、ちょっとさらっとまとめるとね、瞑想やっていく人ももちろんそれぞれパートナーとか家族とかが当然いるわけですよね。でそれでその自分のパートナーとか家族との関係っていうのが瞑想をやっていく上で非常に大事なポイントになってきます。大事なポイントにね、っていうのは、実際上その人と一緒に暮らしているわけだし、ね、その家族の中で暮らしているわけだから、だからまず実質上まず無視できないと当たり前ですけどね、こともあるし、でそれと、でその人と一緒になる、その人と家族を作るた時に、もともとはなぜその人と選んだのかって言ったらば、当然それはもともと価値観を共有してたからですね。当然そうですね。だから人間よくね、ある人を理解するにはどうしたらいいかって言ったらば、その人の友達を見ればいいってよく言うじゃないですか、ね、どういう人とその人が友達なのかを見れば、結局その人の本音が見えちゃうわけですよ、ね、でなぜかって言ったらば、これだけたくさん人がいるのに我々はやっぱり誰かを選んで友達となっているわけ で、その選ぶときに、当然、ただフィーリングが合うから、なんとなく気持ちが合うからちょっと友達付き合いするわけじゃないですか、ね、同性の友達とも異性の友達ともね、当たり前だけど、ね、でその時に当然それは、で問題は我々の価値観というのは生涯にわたってどんどんどんどん変化していく、ね、だから10年前の私と5年前の私と今の私は当然違う。でだから当然10年前の私の価値観に基づいてできた友達と5年前の価値観に基づいてできた友達と今の価値観に基づいてできている友達と当然違ってきちゃうわけですよね。でそしてそれは自然な形で入れ替えが起こるじゃないですか。ね。何も、もう今日は価値観が変わったので、私とはあなたとは友達じゃありません。そんなこと、そんな喧嘩売るようなことは必要す、皆さんやってないと思いますけども。そうで、でもやっぱり価値観が違ってきちゃうと、もうすでに私自身が10年前の価値観を持ってないとね、10年前の価値観に基づいた友達とこれ以上関係を結ぶっていうのはなかなか難しいですね。でそれで自然な形でもう会わなくなったりね、疎遠になっていく。でこれは普通に当たり前に起こっていることですよね。でそれはもうしょうがないわけで、それぞれみんな事情があるわけだし、で問題は、結局普通の友達だったらそんな形で自然淘汰されていって自然に入れ替えが生じてくるんだけども、でも例えば10年前の価値観に基づいて例えばあるパートナーと一緒になった、ね、となるとちょっと問題が起こってくるわけですよ、ね、でなぜかって言えば普通の友達だったら会わなかったら会わないで自然消滅になるけどもパートナーと自然消滅にならないですからね当たり前ですけども、ね、でその時に10年前の価値観に基づいてパートナーとなった人が今いるわけですよ、ね、でただね、10年前と今の価値観ってそれほど変わるかっていうとある意味変わりもしないとこもあるし、まるで変わっちゃったとこも当然あるわけじゃないですか。だから10年前と今とは全く違うとも言い切れない部分があるわけね。なんですよ。だけど時には全く違ってきちゃうことも当然あるじゃないですか、ね、ある人が今までは非常に世俗的な価値観だったんだけども、スピリチュアルに目覚めて、ね、 あのヨガとか瞑想にの方に一気に舵を切って、でそれにパートナーがついていけないっていう場合が非常にあるわけですよ。でそれで、その時に本当にいろんなことがパートナーとの間あるいは家族との間に当然起こってくるんだけども、まあそれはねちょっとまあ昨日とかなんとかもうちょっと具体的な例を挙げて話したけど、まあちょっとこれは具体的に例を挙げるわけいかないので、まあでその時にまあいろんなことが当然あるよねっていう話と、それはある意味しょうがないよねっていう話をしました。でもうすでに生きる方向性が違うとしたらもうこれ以上は続けるのは無理だろうなっていう場合も当然あるだろうし、あるいは場合によってはそのパートナーの方も一緒に、ね、新しい方向性一緒に歩いていこうよっていうふうにうまくいく場合もあるだろうし、あるいはもう本当に老夫婦になっていてもう今更人生の価値観も何もあったんじゃないっていう年代になるともう、片っぽだけが一気になんかスピーチャーなことを走ってもそれを温かく見守るってことも当然あるだろうし、ね、だからそれはもうケースバイケースで何とも言えないし、ね、でそうなんだけどもその問題はね、結局そういう時ですらだからそのパートナーとの関係をどうすべきかっていうことがもう今日の話題ではなくて、その時に自分の中にのものがかなり揺れてしまう。それなぜかって言えば10年前のそういう価値観を抱いてたのは他ならないこの私なんだから、ね、5年前の価値観を抱いてたのは他ならないこの私で、そしてその私が今2012年になってかなり全く違う価値観を持っているとするじゃないですか。だけども5年前のも私だし10年前のも私で、やっぱり10年前にそういう価値観を持っていたやっぱり必然性が当然あったわけで、ね、だから10年前には価値観ああいうバカなことを考えてたな、はいじゃあもうそれを切り捨てますなんていうわけにはいかないわけですよ。だったらそれも自分なんだから、ね、で5年前のもああちょっと中途半端な価値観だったなバカだったなはいじゃあ切り捨てますっていうわけにもいかない、ね、そんな簡単にいくもんじゃない。だから当然、昔の友達とかね、当然たくさんいるわけだし、で昔の友達と昔の価値観のままで付き合うってことも いくらでもあるじゃないですか、ね、でそれはそれでもちろんいいことだし、いいことも何もあったもんじゃなくて、そんな10年前の5年前の友達全部綺麗なんてね、そんなバカなことではないですよね。でそうなんだけどもいよいよね我々は、今非常に新しいことをやろうとしているわけなんですよ。新しいこと、ね、でその時にこの新しいことっていうのは新しい価値観ですね、新しい人生の方向性ですね、新しい人生の目的ですね、に向かってかなり思い切って舵を切ってるわけなんですよ。だからその時にそれをシェアできる友達をほとんど最優先的に大事にするっていうことはどうしようもなく大事だと私は思います。それはだからそれは皆さんの10年前の価値観に基づいて友達になったその10年前の友達は綺麗なんてそんなこと言ってないですよそれはとも浅谷さんと付き合えばいいわけだし、だけどもし浅谷さんが本当に新しい価値観の方へ思い切って舵を切っていきたいならば、まあそういう5年前10年前の友達ともまあ友好関係を保ちながら、でもやっぱり本当に重点は、この新しい価値観を共有する仲間を最優先にするっていうのが一番スッキリすると思います、ね、それはだけどそれはもちろん平和的にやんなきゃダメですよ、ねそんないちいちもうあなたとは絶好ですなんてそんなこと言う必要もなくて、ねでそれなぜかって言えばもう我々が今やろうとしている空なる 場所っていうのは、この空なる場所っていうものが見つからなかったために一体どれほど我々は苦労したか。私これこんなことばかりずっとやってたんだけどね30年間をね。だけどこれ見つからなかったですよ、本当に正直言って。で、見つからないままただ座れって言って座っていたりとかね、壁向いて座っていたりとか、わけのわかんないまま阿弥陀様に従ってのヴィパッサナしてあるとかね、散々いろんなことをしてきて、でそれは全部まあ血となり肉となったんだけども、この肝心要の空なる場所ってに立って初めて瞑想が成り立つんだっていうことが本当にはっきりしなくて、だからもう嫌ってほど苦労して、でそれでまあようやくね、瞑想の一番重要なポイントが、空なる場所に立つんだっていうことがはっきりしたら、一気に今までやってきた瞑想、呼吸を見るのも体の感覚を見るのも全てがまた生き返ってくる、ね、全く同じことをしていながら全く違うものになる。だからよくね、ああ一方案って要するに体の感覚瞑想にしてるんでしょ、アナパナしてるんでしょ、ああそんだったら他のとこでもやってるじゃないってよく言われるんだけど、イエスでもありノーでもあるんですよ。だ確かに体の感覚を見てるし呼吸も見てるし、ね、そういう意味で他の瞑想線では大して変わらないわけですよ。でそうなんだけども、ここではそこがポイントではなくて、それを全て空なる場所においてやってるっていうことを徹底的に言ってるわけね。でこれは他の瞑想線では言ってないですから、そういう意味で全く違いますね。でそのぐらい今私自身が本当にわけわかんないところで修行したり座禅したり瞑想したり、でそしてわけわかんないから何にも結果が出なくて、で何も結果、瞑想の上でも結果が出ないし、実生活の上でもなんかいい結果が出なくて、でも散々やってきて、でようやく瞑想の上でも結果が出るような空なる場所、そして実生活の上でも結果が出るようなねことにようやくたどり着いてきて、でこれを本当に思い切ってもっとやっていきたいと思っているんですよ。でその時に、やっぱりこれを一番シェアできる仲間っていうのが最優先ですね。でだから、まあ今この部屋にいるような人たち、あるいはこのポッドキャストを聞いてくださっているような人たちですね。私としてはもうそうしたいし、そうせざるを得ないわけなんですよ。というのはこの前へ進んでいくためには、ね、まあ私だってまあ曹洞宗時代のなんか兄弟弟子とかまあいっぱいいるんだけども、今ほとんど疎遠になっちゃってるし、あるいはビルマ時代のパオ時代のあのビク仲間っていうのもたくさんいるんだけど、今もほとんど個人普通だし、まあっていうのはもうちょっと彼らとは考えが違ってきちゃってるんでね、まあだからそれはもうしょうがないと思ってるんですよ。でいうのはもう本当になんていうかな、まあわけわかんない状態でいろいろ迷うっていうのはもうしょうがないわけ、ね、これは誰にも責められないわけだけども、このわけわかんない状態をようやく出してある非常にクリアなことが見えてきたときに、これは本当に思い切ってそこへアクセルを踏む必要があるわけね。昨日も言ったけど成田空港でね行って、どこへ行っていいのか分かんないときは成田空港の中をうろうろするしかないわけじゃないですか、ね、ニューヨークへ行くべきなのか、ニューデリーへ行くべきなのか、ロンドン行くべきなのか、あるいは台北行くべきなのか分かんない。分かんなかったら飛行機のチケットも買えないし、ね、うろうろあそこをするしかないじゃないですか。だけど一旦、ああやっぱり自分の目的はニューヨークだったのねっていうことが本当に分かったときには、もうすぐさまチケットを買って、でもうそのニューヨーク行きの飛行機に乗り込むしかなくて、ね、それはもうニューヨーク行きの飛行機に乗り込むってことは、もうその時点でニューデリーは諦めた、台北は諦めた、ロンドンは諦めているわけですね。当然そうですね。だからそこでやっぱり思い切って選択しなきゃいけない。でその選択っていうことは、 何かを選ぶっていうことは他のものを選ばなかったっていう話になるんですよ。だからその何か選ばなかったっていうことの痛み、辛さ、これはやっぱり引き受けなきゃいけないわけね。そういうもんじゃないですか。ね。当たり前だけどね。まあ、これは引きな例を出せば、もうたくさんの人と結婚するわけいかないじゃないですか。たった一人の人と結婚するしかなくて。ね。まあ、もちろん重婚とか、あるいは文化によってはいろいろあるけれども、文化によってはね、5人と結婚する文化ももちろんあるけども、ね。まあ、日本はそうなってないから。だから、ある人を選ぶってことは、当然ある人を選ばないってことだ。で、ある人を選ばないってことの痛み、辛さは、やっぱり背負わなきゃいけない。まあ、これはまあ結婚だ、まあ、まあ、引きな例ですけども。それと同じように、今我々はスピリチュアルなことをして、例えばニューヨーク行きの飛行機に乗り込もうとしてるわけね。で、その時に、やっぱりそれはもうニューデリーも諦めてるし、台北も諦めてるし、ロンドンも諦めている。で、それを選ばなかったっていう痛みは背負わなきゃいけないんだけど、まあでも本当言うとね、ようやくニューヨークへ行けるっていう思いだけで、自分がニューデリー選ばなかった、ロンドン選ばなかったなんてことは普通考えないんですよ。このようやくついに、あれだけ行きたかったニューヨークへついに行けるっていう喜びの方が強くて。ね、まあでも同時にそれは他のものを選ばなかったっていう面もあるから、それは抑えなきゃいけないってことですよ。で、そしてもう飛行機に乗ったらば、もうとにかくもう前へ進んでいくしかないっていうことですね。で、それで、今何を言いたいかというと、その空なる場所っていう目的地がようやく見つかったんですよ、我々はね。だからそうなると、思い切ってその空なる場所、行きの飛行機へ乗り込まなきゃいけない、搭乗ゲートをきちんと探して、で、そうなんだけども、そのいよいよ搭乗口へ向かうときに何かが引っ張るのね何かが引っ張るわけ、行かせまいとするわけ、不思議なものが、で、そこいらへんなんだけども、あ、ようやく話がつながってきたんですけどね。それで、まあ、いきなり13世紀に飛びますけども、13世紀の前半に、宇治の高照寺で道元禅師が、まあ、お弟子さんたちと一緒に旅行じゃなくて修行してて、どうも分かってないな、こいつらって思って、何なんだよって、まあ、思ってて、で、それで、なんでこれだけ自分がはっきり言ってるのも分かってくれないんだってね。で、それで、まあ、その理由について、まあ、こう言われてるわけね。これも非常に有名な、章なんで、指名しての、まあ、ちょっと、どげない言葉だけ聞いちゃってください。指名してのたまーく、学道の人、悟りを得ざることは、すなわちただ、苦見を存ずるゆえなり、もとより、誰が教えたりとも、知らざれども、心というは、念慮近くなりと思い、心は草木、草木というのは草と木ですね。ないといえば信ぜず。仏、仏といえば総合、巧妙、あらんずると思うて、仏は、仏は我略、河原ですね。解けば耳を驚かす。格のごときの宗見、父も送電せず、母も享受せず、ただ無理自念に久しく、人の言葉に尽きて信じきたれることなり、しかあれば、今も仏祖欠乗の説なれば、改めて真は草木といえばすなわち草木を真と知り、仏は我略といえば我略をすなわち仏なりと信じて、本宗を改めさらば道を奪べきなり、個人ののたまく、日月明らかなれども不運これを覆う、草木騒乱もせんとすれども宗風吹いてこれを破ると、今仏道を存ぜんこともまた格のごとくなるべし、いかに悪心起こるとも固く守り久しく保たは不運も消え修復も止まるべきの道理なり、今ちょっと途中スキップしたですけども、で、これどういうことかというとね、これは皆さんのテーマですよ、要するに何か仏教の根本的なところはわからない、なぜって言って言えば、結局昔からそう思い込んでいた苦見、旧見ですね、旧式の旧に見意見ですね、物の見方があるからなんだ。で、それで、 例えば心って一体何なのよ、仏って一体何なのよって言った場合に、心って言ったらば我々は一般の言葉で言えば thinking mind ね、ここの言葉で言えば燃料近くっていうのね、だから要するに心っていうのはこのわーっていうもう、ね、朝から晩まで考えているこのこれを心だっていうわけね、だけどもう一方案ですらもう違うけども日本語のごめんなさい心って言った場合に特にもう前週のことになるともうこの thinking mind の範囲をはるかに超えちゃうんですよ。だけども、まあ、一部の人は一部ごめんなさい仏教の常識にとらわれちゃってる人は心ってね心っていう言葉を見るとあ要するにこの thinking mind のことでしょうって思っちゃうわけ燃料近く、ねでそうなんだけども道元禅師はじゃあ心心って言ったら何なのよって言ったら草木だっていうわけね草と木だっていうわけですよ。これは一般だと大丈夫ね大丈夫ですねっていうのはもうその心って言った場合にはもう thinking mind ではなくてまあもう、草とか木とかっていうこの世界の現れですね。ですかだから草と木が心なんだなんそんなこと言ってるわけじゃないですよ。そうではなくてこの草とか木やとか海とか山とかが心なんだ。なぜ？それは thinking mind が落ちた世界の現れだからですね。で仏といえば草高光明あらんず、ね、で仏様って一体何なのよって言ったら仏様っていうのはピカピカピカピカ光っちゃって光を発してるねああいうお姿なんだっていうふうにと勝手にみんな思うんだけども仏っていうのは要するに瓦なんだよ。瓦ね屋根瓦だったりそういうものねなんだよって言われちゃうわけですよ。これはもうここ大丈夫ねここはねいや大丈夫な風に一方案ではあれしてきたつもりだけどもね。だから仏っていうのはそういう2500年前のインド人が菩提樹の木の下で悟られてなんか光をピカピカ放ちましたっていう話じゃないよねってことはまあ散々言っているわけね。だから心とか仏とかいうのはみんな一体何を示しているかっていうと要するに thinking mind が落ちた世界のことですね。そして thinking mind が全て落ちた世界で右足左足右足左足とウォーキングメディテーションした時に現れてくる世界それが草木草木だったり瓦だったりするそしてそれを、心といいそれを仏と呼んでいるっていうことですね。ってことはねでどういうことかというとじゃあなぜ心っていうのは thinking mind のことなんだ仏っていうのはピカピカ光ってることなんだとこれはただ単に thinking mind をしてるだけなわけですよ。だからそんなことはただあなたが勝手に thinking mind をしているだけでしょ、そんなの誰に教わったの誰からも教わってないわけですよ、ね、でそういう勝手な思い込みを捨てさせるために心っていうのは草や木なんかことなんだよ仏っていうのは瓦のことなんだよっていうことを、まあ、この禅宗の、悟った禅師たちは言われるわけね。そうなんだけどただこの人たちはあまりにも不親切なんですよ、ね、不親切でだから私がもう嫌ってほど解説しなきゃいけないんですけどもねいいですか。でだからそれで、これを体の感覚を感じる瞑想に当てはめたらわかるじゃないですか。体の感覚を感じろって言われたね橋本さんなり何なりがどうしたか。やっぱり thinking mind で体の感覚を見ようとした。そうしろって言われたんですか。言われてないんですよ。だけども心っていうのはこの thinking mind なんだっていうふうに 勝手にこの弟子たちが思ってるのと全く同じようにティンキングマインドで体の感覚を見ようとしてしまった。そんなこと誰も一言も言われてないの。いいですね。だから、仏教っていうのがそういうふうにしては全然成り立たなくて、ティンキングマインドが落ちた空なる世界へ入って初めて体の感覚を感じることができる。でそこにしか仏仏っていうものは存在しない。それ以外のところでティンキングマインドが考え出した2500年前のインド人で光がピカピカ光ってる人なんていうのはただ単にティンキングマインドで考え出した考えであって実際の仏っていうものとは全然違う。だからそれを断ち切るために仏っていうのは変わらぬことなんだよっていうね、我略のことなんだよ。心っていうのはあの草や木なんだよ。草や木ってあって物質じゃない、なんで物質が心なんですかっていうね、まあ、当然言うけれどもっていうことなんですよね。だからこれは心っていうのは草や木だとか仏っていうのは瓦だっていうのは空なる場所っていうものを分かっていて、空なる場所に入った後に展開する世界を知っている、人だったらば何も問題なく理解できるけれども、普通はこれは無理だっていう話ですね。でそうするとね、でそれで、結局今日のテーマは最後の最後で何が邪魔をしているのかってことね。で何の邪魔をしているかっていうと一言で言うと、まあ、瞑想の邪魔なんだけども、で瞑想の邪魔ってことは何かっていうと要するに形のある世界から形のない世界へ入っていく邪魔ってことねじゃないですか。でその形のある世界から形のない世界へ入っていくのを邪魔するのは何かって言ったらば形に対する執着なんですよ。だけどこれは当たり前で、なぜかって言ったらば、ね、浅田さんの Thinking Mind は形しか Thinking できないでしょ。だから Thinking がは形のない世界へなんか入りたくないわけですよ。だって形のない世界入ったらティンキングできないんだから。だから、我々のティンキングマインドっていうのは形のある、世界に対する非常に強い執着を起こして絶対に我々を形のない世界へ行かせまいとする。その力をよく見てください、ね、そしてその形のある世界っていうのは基本的なエネルギーはネガティブです、ね、それがお釈迦様がドゥッカだって言われたことですよ。この世界ドゥッカだって、ね、苦しみだって。でそしてこれも昨日も言ってたけども我々は非常に強いネガティブなものに対する執着を持っている。昨日も出たんですけども我々は何かいいものに対する執着なんか大したことないんですよ、ね、絶世の美女とかハンサムな人とか贅沢なホテルだとかね、ファイブスターホテルだとか、まあそれはまあいいけども、だけどそんな大したことないじゃないですかね。例えば絶世のね、今女優さんとして一番美人だって言われてる人とある人が結婚して、だけど誰も羨まないじゃないですか。誰も あんな綺麗な人と結婚できて嬉し幸せだななんてまず普通は男は思わないわけですよ、ね、多少そういうことを苦労してる人間はね。だからまあそんな大したことないわけですよ。だけど自分のだからそういう何かいいものに対する執着なんか大したことなくて、一番我々の中で根深い執着っていうのは自分の惨めさに対する執着ですね。これはもう皆さんチェックしてみてください。自分が惨めであることに対する執着。これは強烈ですよ。で、なぜこれが強烈なのかがようやく見えてきたんだけども、 それはやっぱりね、形に対する執着なんですよ。形のある世界に対する執着で、形のある世界っていうのはどこまで行ってもネガティブだから、だから基本線はネガティブで、だからネガティブなものに対する執着っていう形を取ってしまう。で、そうすることによって浅谷さんのThinking Mindはずっと形のある世界にいられるじゃないですか。絶対に浅谷さんを形のない世界へ、まあ、昨日離陸って言われたけども、離陸させないのね。これが全てだと思います。それなぜかって言っても簡単な話で、形のない世界行ったら我々の Thinking Mind はエゴっていうのはもうそこでは生活できないから、だから それを引き止めようとしてしまうね。いいですか。だからそのあたりでね、ちょっと一番問題になるのが、皆さんのパートナーがそこを引き止めるっていう場合も出てきちゃうから、そうなるとちょっとかなり辛いことになるけども、それはまあそれでちゃんとそのパートナーと向かい合うしかないと思いますけどね、うん、はい。まあその問題ともかくとして、今日のテーマはね、我々は今空なる場所、形のない世界へ入っていこうとしているわけ、ね、でそこにもう全ての瞑想の秘密も、人生の秘密も全部ある。だけども最後の最後のところでそれを邪魔する何かが我々の中にあって、でそれがその邪魔している何かをまずは見つけなきゃいけない。でその邪魔している何かは非常に強い自分の惨めさや幸せに対する執着を持っている。だから私は幸せになりたいんです、私は悟りたいんですなんていうのは全部嘘で、嘘っていうか、そういうものに比べて私はもっとずっと惨めでいたいんですとかね、いつまでもいつまでもこの不幸せを味わっていたいんですっていう方が圧倒的にリアリティがあるじゃないですか。いい話っていうより、いい話よりか悪い話の方が圧倒的にリアルですよね。だから映画とかお芝居っていうのは大抵ひどい話じゃないですか。なぜかでひどい話の方がリアルだからですよね。カップルが相手のを裏切る、その裏切りの仕方がもう見ててもうわーってぐらいな嫌な裏切り方をして、なんでこんなの映画にするのっていうと、それがリアルだからですよね。だからそういうなんていうかな、そういうリアルな、それをリアルだとやっぱり我々は感じてしまう。なぜかって言えば形のある世界の基本的なエネルギーがネガティブなもので、でそのネガティブなものに対する非常に強い執着があって、でそれはいつまで経ってもやっぱり形のある世界にとどまっていたいっていう根本的な無知な欲望ですね。それがだから そこら辺のを見ない限り我々は今形のない世界へなんか絶対入っていけないと思います。はい。じゃあ、今日はね、まあ大体空なる世界、形のない世界で瞑想するっていうテーマはもうここ数週間の間ずっとやってきたんで、もうそれはいいので、今日はそこへ入っていかせないネガティブなベクトルですね、それについてのお話をしましたけれども、これはちょっとね皆さん自身の話とつないでもらわないと完成しないので、今日は結構オールスターだからオールスターがいるのではい、どんどん質問してください。感想内何でもいいです。どうぞ。まみこちゃん行きましょう。はい、
そうですね、やっぱり引き止めてる、昨日もちょっとそういう話しましたけど、引き止めてる、引 受け止められてるなっていう感じはすごくします。それでその
それは肉体的な何か、それとはもっと精神的な何か。
肉体的です。
肉体的、
え、もう明らかで、
明らかに
肉体的で、うん、こう自動的にブロックされるんです。音、まあ聞こえてはいるんですけど、うん、体を感じようとすると、体を感じてると音がちゃんと聞こえてない、それから、匂いがちゃんとあの嗅げてない。なぜかっていうと、ふっと匂いが嗅げたりとか、ふっと音が聞こえてきたりするので、そういう部分がブロックされてるんだなっていうふうに思うのと、やっぱあと唇に力が入ったり、この辺がこわばったりっていうのは、やっぱりあの抜けるって本当に稀なので、そういう意味では、そうやってで、その歩く瞑想でもこう下にこう重力でこう引っ張られるような、ものすごく足が離れないぐらいこう重くなってくるっていう感じがあって、で前はあのあんまりその辺ははっきりはしなかったんです。この頃その辺がすごくこうはっきりこう、あの
はっきりしたって、 前からもあったんだけ ど、それをようやく認識で でき始めた。
そうです。これがそういうあれ、あの抵抗なんだろうなっていうのは、あの分かってきて、でだからそれを見るっていうのが、そこのところどうやって見るのかなっていう、こう聞くシンキングでこうそこの部分を見てるわけなので、シンキングでそこを見てもなんか分析的な感じになっちゃうし、その辺がどうすればよろしいでしょうか。
じゃあ今朝のプラナヤマから
今朝のは、あのやっぱりあの自分でそのヨガを、あれして、呼吸をやってから瞑想に入りやすいっていうのはすごく感じていて、で自分でやってるのと、やっぱり玲子先生があのこう言ってくださって入るのとはやっぱり全然違う、一人でやるのと
入りやすい
っていうのはありましたけども、でやっぱ、すごくこうビリビリとかは来るんですけど、ビリビリビリって来て、でもあので体までこう少しこう感じるような感じはするけど、結局やっぱりシンキングで感じてるんですね。何もだからって何も起こらないので、
プラーナは一応流れるけれども、プラーナは一応流れるけれども、またそれをシンキングしてしまう。
そうですね、そうですね、体の感覚を考えてるですね。
はい、まあ今の話にちょっと結構このポッドキャスト聞いてる人でも共感する人多いかと思うんですけどもね。まあだから一応プラナヤマやればプラーナが流れるっていうのは確かですね。あの実際強く感じますね。だからまあそれがあの今回からプラナヤマを瞑想の時間にの最初のところに入れる目的で、まあ、一応目的は達しましたね。だからまあプラナヤマをすることによって、体の中をそういうエネルギーが、もっと多くのエネルギーが流れやすくなる。まあこれは もちろんヨガによって開発された技法だから、でそれは、それを目的としてインドの人たちが何千年にわたってあの改良に改良を加えてきてますからね。それを使っちゃえばあの簡単に達成されると思いますね。だからまあだからそれで、まあ、一応我々の目的は達しているんですけども、で問題はいくらプラーナが流れても結局それはまたシンキングしてしまうっていう話でしょ。まあプラーナが流れなくよりかはるかにマシですよね。はるかにマシね。大丈夫ね。 だから全くプラーナが流れないと、うん、体の感覚で言ったって何のことなのか全然分かんないっていうことではないんです、すでにね。だからそれはもうかなり進歩していると思います、ね、っていうか、まあ、そういうアスタニさんみたいな人に実際のプラーナの感覚を感じてもらうために、まあ、わざわざプラーナ山を入れてるわけで、ね、だからそこまではいいんですよ。で問題はここは実際流れているんだけども、でもやっぱりティンキングで見てしまうっていう話です ね。これも橋本さんも言ってたけども、結局一応体の感覚は感じているけれども、ただそれをティンキングしているだけの状態っていうものがあって、でそうすると一般の言葉で言うと何も起こらない、何も起こらないっていうのはそこには一かけらの安らぎもないし喜びもないし、何かが深まっていくっていう感覚もないでしょ。慈悲は慈悲もないでしょ。ない、慈悲も慈悲もない。ただ、まあ、橋本さん無味乾燥って言われたけど、まあ、無味乾燥、ただ無味乾燥にティンキングマインドがただ体の感覚を認識しているっていうだけですね。まあ本当その通りですね。でそれでね、それが、自分の体の中を突き上げてくるような、あの まさに肉体的な何かブロックとして言われたけども、それが、歩く時も引きずり込む、引っ張る、ね、あるいはあの顔がね緊張するとか、まあいろいろあって、でそれに対してまさに、そうじゃないと歩くっていうのは本当に雲の上を歩くような感じになるっていう表現がまたあるわけですよ。だから全く逆ですよね。雲の上っていうことはもう重力を感じないで歩いている。で一方はまさに重力に引きずり込まれるように歩いている。でそのぐらいティンキングの力っていうのは強いんですよ。ティンキングの力が強いことで何もかもこうやって引っ張り込んでしまう。でこれを手放した時にスッと入っていける、ね、だからこれがこのものすごく強力なティンキング なのがこれはもちろん病気も引き起こすじゃないですか、ね、病気も引き起こすし体の調子が悪いとか、なんか全部それを引き起こしてしまう。だからそれにほんのちょっとの食事療法ぐらいじゃ抵抗できるわけがないんですよね。当たり前だけど。だからもちろん私何も食事療法否定するわけがないし、だけどもそれはあまりにも相手にするには悪すぎる。なぜかって言えば玄米食べたぐらいでこの強烈なスティンキングマインドがどうにかなるわけがないから。だからその時我々はもう直にこの強烈なこの自分を引きずり込むティンキングマインドの力に抵抗しなきゃいけないんだけども、あのね、だからそれにじゃあどうしたらいいのっていう話でしょうけども、抵抗無理なんですよそれは。だってそしたらなぜかというと抵抗したらそれはまた別の抵抗になっちゃうから、そしたら戦いになっちゃうでしょ。戦いになっちゃうんですよね。だからその戦いは必ず負ける戦いだから、だから浅田さんは何とかしてね、その自分の体を引きずり込む力、それがティンキングマインドの形の世界へ閉じ込める力なんだけども、それを全て見破った上でそれとは一切関係ない形のない世界を何とかしてそのポイントだけでも見つけてほしいんですけど、全くヒントないですか。ヒントの形のない世界とか空なる世界っていうのは全然想像もつかない。雲はないでしょ。なんか感じてるでしょ。
ふっと楽になった時の先に、
うん、なんかがあると
思う。
でふっと楽になる瞬間もあるわけじゃないですか。
そうするとそっちに向かおうとしちゃうので、
でまた掴もうとしちゃうわけね。うん、だからふっと楽になるときは何かを手放したからですよね。うん、でそのコツをもっと使えないですか、手放していくような形で。うん、だからまあふっと楽になった瞬間、なぜふっと楽になったのか、あの時どっかで手放したからだよねというと、また手放そうとまたどうせしちゃうから、また泥沼だろうけども、やっぱりそういう、こっち行ったらダメで、こっち行ったらいう、やっぱりこっちへ行く、まあ、条件を少しずつ整えていくしかないと思いますけどね。うん、はい、まあ、じゃあちょっとつなげて、誰か、すいません、
何も思い浮かんでないんですけど、うん、まあそうですね、いや僕も今回その足を引っ張る自分っていうのがテーマになってますけど、一方輪に来る前からそれは自分の中にすごく感じてて、
うん、
まあ、瞑想自体そうですけど、日常生活でもうこれやったらもう絶対自分苦しむやろっていうことをわざわざやってしまうっていうのもあるし、で、まあ、一本は車でもう本当にもう解放されたかったですから、いろいろやりましたけども、ことごとく失敗するのが結局突き詰めると足を引っ張ってる自分やなっていうのは、まあ、思ってたんですね。で、まあ、一方に来ましたけど、相変わらずそれが引っ張ってて、で浅谷さん、まあ、体身体的なところで足引っ張るって言ってありましたけども、僕はまあ身体的もありで、精神的なもう両方来るんですけども、はい、僕の場合はですね、こう、まあ、うまくいくときあるんですよ。そのうまくいかないときっていうのは、もう体の感覚を、まあ、昨日もちらっとお話ししましたけど、見ようとした瞬間に全然違うところに飛ばされるんですよ、頭の中で。で完全に飛ばされて、ああカンカンと思って戻ってこようとした瞬間にまた飛ばされてっていうふうに、もう見させないんですよ。でそれが最初一方に来た時はそれほど気づかなかったですけど、もう今はあまりにもわざとらしいんですよね。本当わざとらしくって、ほんでたまにさっき朝大されてたみたいにこう楽になって、あこれでいけ、これこっちの方向やなっていう分かる時もあるんですけども、その瞬間にやっぱり邪魔を入れてくるんです。もう本当にわざとらしいんですよね。でそれをまた乗り切って、さらにもうちょっと深いところに行ったら今度はもう熱を出して寝込むとか、もうなんですよね。で、まあ、自分としたら、まあ、必要なステップなんかなって今思ってて、でうまくいく時っていうのは本当ゲリラ的にやってきて、もう自分で引き起こそうとしても無理ですから、だからもうゲリラ的に起こるのを、まあ、努力しながら待って、でその何回もそのゲリラ的なうまくいく瞬間っていうのを経験していって、こうコツをつかむしかないのかなって思ってるんですけれども、そういう、まあ、なんて言うんでしょ う、 こう積極的に努力はしますけども、もう待つ姿勢っていうのでやってるんですけども、これでいいでしょうか。
その邪魔される瞬間は減ってる感じはするの？
それがです、僕、まあ、3月頃にむちゃくちゃうまいこと言ったんですよね、瞑想が。むちゃくちゃうまいこと言って、でもその後からその反撃が激しくなったんですよ。で、ちょっと今までだったら、ちょっとうまくいってもそうそう反撃が来なかったんですね。でもその後、うまくいった後っていうのが、ちょっとうまくいった後の反撃がものすごいんですよ。ですから、その邪魔され方っていうのが、前よりもなんかあからさまな感じにはなってますね。絶対もう向こうも必死になってるっていう感じですか、うんうん、 いよいよ多分あの命の危機を感じてるんだと思いますけど、ね、
はい、わかりました。はい、今の話はね、多分俺のこと言ってると思う人と、何言ってるの全然わかんないっていう人とね、多分このポッドキャストのリスナーも真っ二つに分かれて、どっちがどう多いかちょっと想像もつかないし、まあ、このポッドキャストで一体誰が何人聞いてるのかも私も想像外なんでね、ただ私がたくさんの瞑想者に会ってきた感じで言うと、まあ、今のが非常にリアル、橋本君個人の問題ではなくて、何かリアルなものとしてあると思います、ね、で、って言いながら、まあ、まだ一方にしつこく来るわけじゃないですか、ね、要するに諦めてないわけね。諦めない原動力って何ですか？
解放されたい。
解放されたい、うん、解放されるっていう自信はある？
うーん、ありたいます
ありたいと思うでしょ、ありたいんでしょ、
あると信じたい、
ありたい信じたいね、はいはい、うんうん、だから本当にね、なんていうかな、まあ、橋本さんにしろ浅田さんにしろ、まあ、しつこいわけですよ。しつこく諦めないわけね。で、諦めないのは なぜか、だって苦しいんだから、この苦しいを乗り越えない限り私の人生なんかないと思ってるわけじゃないですかね。病気なんだから、この病気を治さない限り生きていくことはできない、非常に当たり前じゃないですか。だけど私が残念なことにあまりに多くの人を見てきたのは、苦しくて病気なんだけども、でもやっぱり治そうっていうのをもう諦めちゃう、ね、ことがあまりにも多いわけですよ。それは、もうどうせ治らないっていうやけのやっぱしですよね。だから今橋本さんに質問して、治す自信があるって言って、まあそれはもうあるとも言えないですよね。分かんないんだから。だけども自信を持ち続けたいというのはまた本音だと思いますけどね。って言いながら、まあでも何か言ってずっとここにコミットしてるから、ってことはやっぱりどっかであるわけですよ。もう茂木健一郎さん的には根拠のない自信というあの例のやつですね。がだからその根拠のない自信がどこから来るのかって言ったらば、まあ普通寺場の長老たちはそれはパラミだとかカルマだっていう、まあ言うわけですよ。それはずっと昔や過去世からですよ、過去世からやってきた延長上だってね。で、私はその話は以前おとぎ話だと思ってたけども、まああるとこまでそうだろうなと思います。やっぱりまあ、私過去世を見るとかそういうことはあんまり絶対言いたくない人間なんだけども、まあ、そういう修行することで何が見えてくるかっていうと、結局2つのものしか見えなくて、でその2つのはどういうことかっていうと、ああ結局昔のバカなことやってたなってことだねそれとやっぱりもう一つ見えてくるのは、やっぱり自分が絶対に捨ててこなかった志っていうのが見えてくるわけね。要するにやっぱりずっと自分のいくつかの性を貫いている何か、志のようなもの、ね、でこの一つの性においては結局志を果たすことはできなかったけども、でもまた次しつこくやってまたしつこくやってっていうふうにのが見えちゃうと、ああやっぱり自分は一回ダメでも絶対諦めなかったっていう、そうだから今世においてこんなわざわざお坊さんになるとかわけのわかんないビルマ行くとかってことをせざるを得なかったんだなってことが見えてくるわけですよ、ね、
だからまあ私は今ここで過去世の 見方なんて教えないですけども、あの教えたらまたみんな変な方向行っちゃうからね。まあまあ時期が来たらまあやりますけども、でその時どうせ見えてくるのはそんなその2つなんですよ。結局全くバカなことを過去世もやったじゃないですか、ね、だけども同時に諦めもしなかったっていうね、でこの2つですね。で、結局このだから私が今ね、なぜそれを自信持っているのかというと、今私こんな恐ろしく微妙なレベルの高いことを話していながら、これだけの人が今来てくれて、このポッドキャストだったらもうとんでもない数の人が聞いててくれて、私も話しててちょっとゾッとするんですけど、ね、こんなことをポッドキャストで話しちゃっていいのかやっていうようなね、この間のクーナル話から、ね、こんな微細なレベルの話を話しちゃっていいのかなと思うけども、まあもう話しちゃってますけどね。だからそれでなんていうかな、そのまあテラバの長老的に言えば、まあ、そうなって、で私もある程度までそうだろうなと思います。ずっと、志が受け継がれてきたってことですね。だけどもまあそれはあの今世だけに限ってみても、やっぱりねどっかで今自信を持ちたいって言ってたけども、多分自信はあるんですよ。自信があるから今ここにいるわけで、でその自信っていうのは全然根拠がないわけね、目的的に言えば。で根拠がないとはどういうことかっていうと、見える理由からではないわけですよね。でここで話がつながるでしょ。でなぜかって言えば、私らが今目指しているのは形のない世界だから、形のない世界っていうのは見えない世界だから、だから形のない世界があるっていう自信は持てないんですよ。ですよね。形があるものだったらば、形があるから見えるから当然形のある見える自信ってものを持てるけども、だから難しいのね、形のない世界に対する自信っていうのは。だけどもでもね、もううっすらとは感じてるはずなんですよ。うっすらとは形のない世界があるってことは、ね、青空があるってことは。だけどもそれを激しく、見させない非常に強烈な、まあエクアさんだったらペインボディの反撃とかエゴの反撃って言いますけども、それはなぜかって言えば、この形のない世界ではエゴもペインボディも一切生きていくことができないから、彼らにすれば本当に存在をかけた戦いなわけですよね。でだけども存在をかけた戦いなんだっていう相手の必死さを見破っちゃえば、もうある意味こっちが勝ったようなもんなんですよ。ああだから要するに相手はそこまで焦ってるんだなってことはわかるじゃないですか。相手がそこまで焦ってるんだなっていうことが分かっちゃえば、もう結構いい線いってるわけですよ。だって何かに戦いを挑んで全然相手が動じなかったらあれじゃないですか。それよりか、いや戦いを挑んで相手が恐ろしいぐらい反論してくるってことは、もう相手も動揺してるからじゃないですかね。あの首相官邸前で再稼働反対って言っても全然うんともすんともピンとこないのは、ね、何も動かないからでしょ。だから日本政府として全然痛くも痒くもなんともないわけですよ、ね、だけど今浅田さんや橋本さんがやったら、橋本さんのエゴやペインボディは激しく動揺してるわけね。もう彼らにとっては存続の危機だから。だからそういう意味でね、あもういい自分のあれはいい線いってるんだなっていう自信を持っていいと思いますけどね。わかりますね、うん、だからその上で、まあ彼らはもう総反撃してくるだろうけれども、エゴとかペインボディっていうのはね、あのでもってことはもう相手ももう余裕がないわけですよ、ね、だからその時もちろん急須猫を噛むっていうような感じで襲いかかってくるだろうけども、でも猫とネズミったら猫の方が強いに決まってんだから、ね、だからあのそこを思い切って見抜いた上で一気に形のない世界へ くしかないと思います。うん、それがっていうのはなぜ言えるかというと、昨日もね、どっか苦しみっていうのが そこへ向かう燃料源ってなるじゃないですか。だからもうたっぷりぐらい燃料はあるわけね。だからあとはそれをうまくどう導火線をつないで燃料にするかだけですね。その時に本当に離陸させない何かの正体を見破ると、もう離陸していく時にはですね、飛行機乗ってふわーってガタガタガタガタガタガタ滑走路あるね、やって、それで最終的にふっと浮くじゃないですか、離陸ね、あの感覚ですよね。で浮いたらもう地上のいろんなものとはもう関係なくなっちゃうじゃないですか。だからその最後の離陸の瞬間っていうものがもうそろそろ朝谷さんに来るんじゃないのかなと思ってますよね。今年中には無痛生態とプラノヤマでと無痛生態の宣伝までしちゃうけど、はい、ちょっと今日のところは結論出ないけども、まあ一応大体の問題点をあぶり出すことはできたかなと思います、2人の話によってね。はい、じゃあちょっとまた続きます。じゃあ衆生無辺誓願度を、ね、読みましょう。
衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願上、衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願上、衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願上。